ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
アニーです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、今日のテーマなんですけども、
はい、
今日はじゃん、
リモートの罠、
はい、というテーマで、
はい、
面白いです。
はい、お願いします。リモートって最近確かに流行ってますもんね。
流行ってますよね。
はい、もうなんかやっぱね、コロナの関係で外に出られなくなって、リモートテレワークでしたりとか、うん、最近は遊ぶのもやめてズーム飲み会でしたりとか、もうそっちが主流になってって、これからもそうなっていくんですかね。
なるのかな。
どう思いますか。どうやられました、なんかズーム系のこととか。
ズームは使えないのでリモート授業というのは1回やりましたけども。
あ、大学で。うん、1回だけなんですか。
とりあえずね
できなかった
いや大変ですね
大変です。
いやいや、あれは大変。
でもなんか大勢の前で喋ったりするのってすごく緊張するイメージがあるんですけど、リモートでしたらもうなんかパッパってできる感じしないですか。緊張せずにみたいな。
やっぱこう人がいないと寂しいんですよね。例えばあの漫才とか落語が無観客だったら、
はい、
多分盛り上がらないでしょ。
あ、確かに。お客様との
ライブね、
はい、
ライブ感がね、あれに慣れてしまってるので、
こう
誰もいないなんかこうパソコン画面に向かって喋り続けるというのは結構辛いかな
しかも自分の顔が見えてるんですもんね、うん、自分の顔見ながら1時間とかね喋るの確かに。そうそうそう。
いや、この番組のラジオでも、
はい、
こうアシスタントさんと、とかゲストさんと、ね、会話するからすごくこう、盛り上がるんですけど、
はい、
一人で喋ってると結構あるね。
確かに。一人ごとみたいになっちゃいますもんね。
一人ごとになっちゃう。
うん、
まあ、慣れてる人はいいんでしょうけど、僕はあんまり一人ごとが慣れてないんでね。
ああ、なるほど。確かに。それ寂しいですし、
うん、
やっぱりお客様とのお客さんとか生徒さんとか、どういうことに反応を見てやっぱりね、喋る内容だったりトーンだったりとか変えてきますもんね。
そうそう。
小
学校中学校でもなんかリモート授業がこれからね増えると言ってますけどもね、どうなのかな。
小中学校でしたらコミュニケーションに問題が出てきそうですよね、うん、将来的に。
で、家で授業受けるんでしょ、
うん、
じゃあこの見えてる上半身だけこう、うん、服ちゃんと着て、制服着て、
うんうん、
で下半分はもうジャージで寝巻きみたいな。
あ、就活生みたいですよねスーツの。
あれはどうなんかな。あんまり僕は
あれはでもコロナの前にもう結構、ね、上だけ着とけばいいやっていうね、あの考えはよくやってるみたいなことは聞いたんですけど、
うん、なんか気持ちが切り替わんないんじゃないですか、
うん、
なんかこう見えてるとこだけ作ろったら、
うん、
見えへんかったらなんでマリアってなっちゃうと
相手に対して誠意がねなくなっちゃいますよね。
ね、
うん、
なんかこう例えば言葉だけで、例えばこんにちはいつもお世話になってますとこう言ってるけども、
うん、
腹の中ではこの野郎とか思っててもいいのかってなると、
うん、
ちょっと屈折していくでしょ。
しかもそれをなんか突き通せるんだったらいいですけど、ふとした瞬間にやっぱり心の内が漏れてしまったりすると、まだねトラブルになっちゃいますよね。
でなんかどっかでバレたりね。
ねバレそう。
スイッチ切ったつもりが映ってて実は下ジャージが見えたとか、あーとかなっちゃう。
隣の部屋でねなんか悪口を言われてたりとか。
そうそう、あの話があったんでしょ、あのほらなんだっけ、
あ
取引先と。対面リモートで話をしてて、
うんうん、
で家族がちょっとなんか話しかけたらもうチッみたいな、なんかそういう、うんうん、
家族ではそんな冷たい人なのかっていうのね言われたらしくて、でそこでなんかすごく好印象な方だったのに、
うん、
あ実際はとか家の人にはそういう態度なのかみたいな、すごくがっかりしたっていうのを言われてて、
リモートは怖いと思う。
怖いですよね。
で隣で子供がワイワイしてるとか犬が吠えるとか、
うん、
隣の人の洗濯機が回り出すとかね、
うんうん、
そのここもあるノイズもいっぱいあるじゃないですか。
そうですよね。
それはあかんよね。
そうですよね。しかもやっぱり切り取られてるから、まあ、うん、言ったことと似てるんですけど、切り取られてるからこそなんかリアルな世界じゃなくなっちゃうから、なんか寂しさもありますよね。
なんかね、
うん、
取り繕ってるだけで、
うんうんうんうん、でもかといってやっぱりね、なんかわざわざ会いに行くのに何時間とかお金も結構かかったりとか、場合によってはすると思うんですよ。例えば沖縄の人が東京まで行くんでしたら、ね、時間、飛行機代の時間とか飛行機の時間とか距離のなんかお金とかいろいろなことを考えると、やっぱりね、なんかリモートでやる方が楽っていうのはすごく理解はできるんですけど。
リモートね、
うん、でも今一都集中型じゃないですけど、みんな東京に集まってきてたのが、このリモートのおかげで地方活性化につながったりとか。
なればいいけどな。
分散されないんですかね、可能性は。
されるかな。
でも今までやっぱ東京に行かなきゃ手に入らなかったりとか、東京に行く方がビジネスが円滑に進むから行くざるを得なかったっていうシチュエーションの人がいたとしたら、もうそれがリモートで解決できるんやったら地元の残ろうとかならないんですかね。
そのテレビのなんか、はい、ゲストがそのスタジオに行くんじゃなくて自宅からのリモートっていうのは今よくやってるので、
うん、
まあ、そういうのは別にいいかもしれないけど、そのタレントさんのギャラはリモートだろうとスタジオに来ても同じとかあったらいいけども、でもそのなんとかな、
でもやっぱり出会うからこそなんか違う一面が見えたりとか、その収録以外とか仕事以外のお話とかもできると思うんですけど、
そう、収録終わってからじゃあ一緒になんか飲みに行こう食事行こうかないじゃない。
ないないです。
結局うまくいかなくなるんじゃないかな。
そう、つながりがなくなったらそっからね、面白いこと、会話の最中から面白いアイデアとかが生まれたりすると思うんですけど、うん、それが全部なくなってくってなると結構ね、陳腐な世界が広がってしまったら悲しいですよね。
ね、
うん、
リモートはねどうかなと思うけどね。
うん、私リモート飲み会とかあんまり面白いイメージがなくて。
僕も面白いと思って、
うん、
あの足音のお客さんで、うん、まあちょっと実験半分でリモートで他の飲み屋さんとこう何二元中継的なことを実験はしてみたんだけど、やっぱりこうもたもたして、
あ、
うん、楽しい飲みにはならないね。
うん、
あ、こういうこともできる時代が来たんだねぐらいの話にはなるけど、うん、
でも私もこの前5人ぐらいで、うん、あのビデオ通話したんですよ、
うん、
そしたらやっぱり話すタイミングっていうのが被ってしまって、
うんうん、あ、そうね、
このリアルタイムフェイス2フェイスやったら、あ、この人喋るなとか、なんかのラグとかもないけど、うん、Wi-Fi の関係やったりとか、うん、なんかいろんな状況でなんか、あ、どうぞどうぞ、あーみたいな。で、結局は話が続かないみたいな。
かぶるわね。
全然盛り上がりが少なかった感じがして、うん。なんか電話は今までもしてたし、全然いいと思うんですけど、うん。
うん、
わざわざみたいな思いますよね。
学校の小中の子供たちが困るよね、その運動場で走れないとか、
うん、
ね、授業の休み時間になんか仲良く話ができないとか。
今も給食が本当にワンプレー、まあ、一つの丼だけとかでもう小分けしてやってるんですけど、やっぱり配膳係ってなんか楽しかったし、
あ、そ
う
か、
なんかあの協力プレイじゃないですか。
うん、そうですね。
年ってそういうなんか役割分担とか責任感とか優しさみたいなのもなんか土なんでやし、うん、なんか学べなくなっちゃうし、食べ物もやっぱパンだけとかなんていうの、あのあまり簡単な方向になってしまって、なんか多彩性もなくなるし、なんか食事中は絶対喋ったらいけないらしくて。食事ってなんか食べるのが楽しいとか栄養を取るだけじゃなくて、うん、やっぱり会話する時間とかそれを含めて給食であるし、ね、食事の楽しみなのかなって思うと悲しいですよね。なんかスーパーとか行ってもやっぱこういうねシールとか貼ってあって、いや全然喋れるけどなんか一緒に食べてるのになんか話されてる感じ 化するってすごく悲しいな。
そうね、
そこまでしてなんか嫌だなみたいな。
チームプレーができないよね。ほらあの
できなくなります。
ラグビーなんかだったら完全にチームプレーとかそのね、接触プレーが必要なんだけど、うん、その練習ができないのでどうしようもないね、うん、お相撲さんだって
そうですよね。そうラグビーとかだったらまだ屋外ですけど、お相撲さんとかだったら室内であんだけ人数で、
う
ん、
3密だな。
そうやばいですよね。
うん、まあ、ゴルフはね屋外で、うん、まあ一人プレーで
そういうのはできるけど、うん、でもゴルフも結局裕福な方はできるイメージがあって、
そうね、
そしたらなんか不平等が広がるじゃないけどっていうのね、あったりするのかなって思うし、
まあ甲子園が中心だったのもね気の毒よね。
あで、なんか友達も言ってたんですけど、
うん、
小学 10歳ぐらいから甲子園目指してお菓子とかも禁止されて食べれなかったりとか、はいはいは
い、ね、ジュースもあかんよね。
で友達とも遊べなかったりとか、寮に入ってる人だったら親とも遊べ会えないし、
うん、
携帯も使えない、こんなもなんかすんしかもなんか練習やばいぐらいハード、
うん、
でそこを乗り越えて夢のために頑張ってようやく掴んだチケットがあるにもかかわらず、
うん、
出れないっていうのはすごく悲しいですよ ね、 絶対できますよねできないんですかね。なんか方法があったらいいなと思って、なんか
あれ県単位の地区大会の後その東北ブロックとか関東ブロック、うん、近畿ブロックのブロックごとにまた1回やって、
うん、
ブロック代表だったら全国でまあ10カ所ぐらいじゃないですか、
うん、
その10カ所をさらに西日本と東日本でやって、でトップの東のトップと西のトップが甲子園で最後優勝戦っていうなったらどう、
あ、それはまだありですね、
うん、甲子園目指せというのは間違いないやん、
うん、
決勝戦でしか甲子園に行けない
けど、うん、やり方ありますよね、なんかね、
ね、
あの段階でなんか中止するのはすごく
なんかねやる気がないのかな、
うん、
どうなるね、
まあね練習ができてなかった、うん、あでもやっぱね練習ができてない生徒も多かったみたいなんで、
なんかそれによってなんか9月入学にしちゃって1年ずらして今年の夏の大会は来年の夏にする、うん、今年の春の大会も来年の春にする、1年ずらしちゃえば
めっちゃ簡単そうに
ということで、あ、はい、そろそろお時間になりました。
時間
になりました、お相手はアンディスガナと
ハニーでした、
また次回この時間で、はい、
この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたしました。